ります。御恵みによってこうして日々の歩みを守っていただきまして、週の初めにご一緒に礼拝に招かれてありますことを心より感謝いたします。先ほど詩式の福田先生も祈っていただきましたが、さまざまなことでこの礼拝に預かることを願っていつつも出席できないでいる方々のこと、格別に主が覚えていてくださることを信じて感謝をいたしたいと思います。本日はこのマタイ福音書の6章、主が教えてくださった祈り、主の祈りと読み習わしていますけれども、それに続けてお聞きをしたいと願っています。3月までにこの主の祈りの前半部分をお少しずつご一緒にお聞きをしてきました。その中で6章のこの祈りはこの五章の幸いなるかなという、以前ご一緒に読みました、その祝福の御言葉とともにですね、このマタイ福音書の前半の二つの大きな山ではないかと、そういうことに触れたかと思うんですね。西暦紀元2世紀、今から1800年余り前でしょうか。その頃初代教会の歴史に残るある高名な神学者がこの主の祈りについてこういう言葉を残しています。ここに全福音の縮図があると、すなわちこの主が教えてくださった祈りの中にですね、全ての福音が縮図となって現れ出ているんだと、そう言うんですね。これは大変重要な言葉、指摘であると思わされるんですね。この主の祈りが、主が教えてくださったいわば祈りの教科書として極めて重要であるという、そのことはもちろんなんですが、その加えてですね、その主の祈りだけではなくて福音書のこの全体が福音を告げているんだという、そのことを指摘されているのではないかと思います。端的に言いますと、主イエスの御言葉をこうすべきだとか、あるいはこうあらねばならないという、そういう律法としてお読みするのではなくて、神の御子救い主がしてくださった、語ってくださった救いの言葉、恵みの言葉としてお聞きをすると、そういうことです。少し抽象的な表現かもしれませんが、律法ではなくて福音の御言葉を聞く、そのことを私どもは心に覚えておきたいと、そう思うんですね。さてこの主が教えてくださった祈りは6つの祈りを数えることができます。9節の天にいます私たちの父よと、皆が崇められますようにと、正確には皆が聖なるものとされますようにと、そして実節の御国が来ますように、そして御心が天で行われるように地でも行われますようにと、この三つの祈りが前半です。そして11節の私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいに続く三つの祈りが後半になります。前半の三つの祈りは、天にいます私たちの父よという素晴らしい呼びかけに始まって、そして全て神様に関わる祈りです。そして後半になって私たち自身に関わる祈り、端的に言いますと私たちに関わる願いの祈りでもあります。このことは大切な意味を持っていると思われます。 これまでに触れたことではありますが、まず第一に、私たちが全世界をお作りになった作り主である神様が、私たちを子としてご覧になっている。御子キリストのゆえに、私たちがアバ父よと、そう天のお父様と親しくお呼びできるものにしていただいている。その恵みの中で安心して喜びを持って天にいます私たちの父よと呼びかけて祈ることができるんですね。二つ目に、私たちはもし何もなければ神様の御前に自分自身の願い事だけを述べてお祈りしています、そういうことに終始してしまいかねない、そういうものではないかということです。少なくとも私などは胸に手を当てるなら、まさにそうではないかと思うんですね。しかもそういう私たちが祈るその祈りは、あまりにも欠けた祈りになりかねないんですね。自分自身にこうあってほしい、こうしてください、そういう祈りが本当に私たち自身にとって良いことであるとは必ずしも、あるいはしばしば限らないということです。また誠に視野が狭くて賢い正しい祈りではない、そんなことは常にあることではないでしょうか。大人が幼い子供の願い事に首を横に振ることが少なくないようにですね。それでも神様は私たちの祈りに耳を傾けていてくださいます。それで主は私たちがまず神様のことを思い、感謝し、賛美し、その中で私たちが整えていただいて、私たち自身の祈り、願いを祈れるようにと教えてくださった。そう思います。私たちは恵みをいただいていることを確信をして、そして整えられて安心して父なる神様に祈れるのです。後半部分の最初は、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいです。日ごとの糧、それを願う祈りが最初に示される。それは誠に私たちにとってわかることではないでしょうか。少し硬い表現をしますと、日ごとの糧は私たち人間にとって、それは他の動物にとっても同じでありましょうが、まさに生存の基盤と言うべきものでしょう。食物がなければこの肉体は保てません。一般的な言い方をすれば、食べるものがなければ死んでしまうんですね。私たちの国でも、太平洋戦争の最中とその敗戦直後ですね、深刻な食料不足に瀕しました。その頃の世代はその深刻さ、悲惨さを言い伝えました。しかし人間は他の人々について苦しみや思いやり持てない、平気で罪を犯すことができる存在である。そのことを今の時代も証明しています。日々の新聞やニュース等にも出てまいりますが、例えばパレスチナガザでは、高い塀に囲われた狭い地域に押し込まれている200万人とも言われる人々が、無差別爆撃に加えて食料の運び入れも停止されて餓死の危機に直面していると伝えられます。この地上に生ける人間の罪の姿が暴露されるんですね。 視点を元に戻してみますと、主はこの地上に生きる私たちの根本的な弱さを知っていてくださいます。私たちを深く御心にかけて守ってくださいます。それゆえにまず父なる神様に日ごとの糧をお与えくださいと祈るようにと教えておられるんですね。それは神様に全面的に信頼しなさい、その意味を持っています。それなくしては生きられないのですという、そういう自分自身の弱さを見つめつつ神様に信頼することを意味しているんですね。主はご存知であって、父なる神様は聞いてくださると。日ごとの糧ということについて改めて考えてみますと、この糧と訳されている言葉は文字通りにはパンなんですね。それは肉体の命を保つために必要な食物を表すでしょう。ですから先ほどの第一曲目の賛美でもありました、荒野で試みに勝ちしとありました。ですからこのマタイ福音書の4章の荒野の誘惑、その箇所で断食40日の結果、飢餓の状態にあるイエス様に対してサタン、悪魔がこれらの石がパンになるように命じなさいと、そう誘いをしました。それは主イエスが神様の御旨を無視してご自分の力を行使せよと、そういう誘惑でした。その時イエス様は、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると。少し厳密に聞きますと、神の口から出るすべてのもので生きるという、あの旧約聖書申命記8章3節の御言葉、この御言葉をもってサタンの誘惑を退けられました。神の口から出るもの、それは端的に言いますと神の言葉ですね。神の言葉が肉体を養うパンと対比されて言われているんですね。一方で新約のパンでは、主イエスは私が命のパンですと言われました。ヨハネ福音書6章34節ですね。また言われました、私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますと、6章51節です。ですから主の祈りにある日ごとの糧というパンは、私たちの肉体体の生存を支えるパン、そういう意味と、主イエスキリストと主イエスキリストによって与えられる永遠の命の祝福、その二重の意味を持っていると示されるんですね。主は弟子たちに、そして私たちに、このパンを神様に信頼して願い求め続けなさいと教えられたと理解するんですね。また日ごとの糧を今日も与えてくださいとあります。他の聖書訳を見てみますと、その日の食べ物を今日も私たちにいただかせてくださいという訳や、また別には、私たちに必要な糧を今日与えてくださいという訳もあります。すなわち必要なだけを与えてくださいと祈ればよい、また先々のことまで心配してこれもあれもさらにあの分もこの分もと、そう願う必要はないんだと、そう示されているんですね。天の父に信頼しなさいと主は教えてくださっています。弟子たちに言われました、野の花がどうして育つのかよく考えなさい、キ 今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないことでしょうか。信仰の薄い人たちよと。マタイ福音書6章の28節、30節ですね。エジプトを脱出したイスラエルの民が荒野で天からのパンマナーを食べさせていただいたときに、毎日朝ごとにその日一日に与えられるマナーを集めなさいと言われました。7日目は安息の日であるからマナーはないと。前の日の6日目には2倍のマナーを与える、そう告げられたからにもかかわらず、7日目になってもマナを集めようとまた出かけていった者たちがいました。それは主なる神様への信頼の問題なんです。先日ホセ・ムヒカさんが亡くなった後、新聞が報道をいたしました。南米の国ウルグアイの元大統領ですね。報道記事の一部に、ごく一部ですが、このように紹介されていました。少しだけ読んでみましょう。ウルグアイのホセ・ムヒカ元大統領が5月13日に死去した。2010年から15年に大統領を務めたが、その収入の9割を貧しい人々のために寄付して、自分の生活費は毎月約15万円に相当する分だった。私は質素なだけで貧しくはないのだと語っていた。またこうも語っていたというのですね。何もかも持って満たされている人が、さらにこれが欲しい、あれが欲しいという、それが貧しさだと思いますと。私はずいぶん昔になりますか、思い出したことがあります。東南アジアのある国で、長年にわたって独裁的に国を支配した大統領が、その国民の恨みを買って革命が起きます。大統領一家は外国に逃亡しました。その後市民が大統領の公邸に入ると、そこにあった衣装棚に大統領夫人の履くための靴が何千足と詰まっていた。数えることができなかったと、そう世界に報道をされました。貪欲、それは偶像礼拝である。これは聖書が示しているところです。私たちが信頼するのは父なる神様、主イエス・キリストです。この世の富でもなく権力でもありません。神様は慈しみ深く憐れみ深いお方である。そのことを私たちは知っているはずです。福音書に戻ってもう一点示されることがあります。それは私たちの日ごとの糧をと祈るようにと主は教えてくださっているということです。私の糧、私の家族の糧だけではなくて、私たちの、すなわち他の人のことも覚えて祈るということです。自分や自分の家族のことしか思わない。それは私たちの罪の表れです。主は私たちの意識を同胞に向けて、またさらに世界に向けて広げるようにと教えていてくださいます。アメリカ合衆国のカリフォルニアでは、今から100年余り前ですね、20世紀の初め頃です。その時には黒人や外国人の一部の移民の人々が、家土地という不動産を買ったり、 借りたりすることが法律で禁止されていました。元奴隷の身分であったところから解放された黒人のガス・トンプソン夫妻が、その人種差別に基づく法律ができるその前に土地を購入したんですね。元奴隷とされていたこの夫妻がどれほどの苦労をしてその土地を手に入れたことか、私たちの想像に余りあるかもしれません。そしてこのトンプソン夫妻はその土地に家を建てて下宿屋を営んだんですね。で、1939年になって彼らはあるアジア系出身の移民家族にその家を貸しました。そしてやがて後にその家土地を彼らに譲った、売ってあげたんですね。それから80年以上が経ちました。そのアジア系の家族はその土地を売却しました。そしてその金額の大部分を地元の大学の黒人学生センターに寄付をしました。その時その基金に名前をつけてほしいと、あの最初の黒人夫妻の名前、ガスと妻エマという名前をつけてくれるようにと依頼したのでした。主は自分を愛するようにあなたの隣人を愛せようと命じられました。聖書はその主のお言葉の内容が具体的に示されていたんですね。旧約聖書の律法はこれを命じていたんですね。特に困窮している人、弱い立場の人に温かく支援することが神様の御心であるとはっきりと示されていました。たくさんあります。例えばレビ記の19章とか申命記の24章とかあるんですね。神様の愛を受けている者、恵みをいただいている者はそのご愛と御恵みを他の人に分かち合っていくんです。他の人のために祈ること、それはその第一歩でありましょう。福音書の実節、御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈るようにと主は教えられたんですね。神様は人間の思いもよらないような神様だけがおできになる方法で御心を実現されることがあります。しかしその御心はまた別にですね、私たち一人一人に示されて、示された一人が神様に感謝してまたお従いしてその御心を表していく、そのように人が変えられ、また人が変えられ、世が変えられる。これもまた神様の方法である。そのことを私たちは心に刻んで生きていきたいと思わされることであります。本日旧約聖書の詩編103編と列王記第1の8章から朗読をしていただきました。今共に聞きました。詩編103編はイスラエルの王ダビデの神様への賛美と感謝の歌です。第一列王記の箇所はダビデの息子ソロモンがエルサレムに神殿を建てた時の、その剣道の祈りですね。ダビデは我が魂よ主を褒めたたえよと繰り返して感謝と賛美を歌います。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと、神様の恵みとそして罪許された喜びを歌います。それを一つ一つ数え上げることは、主はあなたの一生を良いもので満たしてくださる、あなたの若さはわしのように新しくなるという、その確信に結びつきます。そして22節は、主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよという、 自分だけではなくて全ての人々への感謝と賛美の呼びかけとなるんですね。ソロモンの神殿奉献の祈りは聖魂傾けまた財を捧げて作ったこの壮大とも見えるこの神殿にも実は神様をお入れすることなどできないと、それほどの神様の偉大さを称えて、そして民の祈りを叶えてくださいと願います。神の民はこの宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り願いも許し叶えてくださいと、そう祈ります。その後このソロモンの神殿、第一神殿はイスラエルの民の神様への不従順、反逆によって神殿は破壊され、国も滅ぶ、その歴史をたどっていきます。しかし神様は御心によってついに御一人子を使わされて、十字架のご愛によって、復活の御力によって、主イエスご自身が神殿となられたんですね。もはやエルサレム神殿に向かって祈らなくとも、神殿で動物犠牲が生贄として捧げられるとも、主イエスご自身が完全な捧げ物となってください。主を信じるすべて神の子としてくださって、私たちは主イエスキリストに向かって、そして主イエス様によって父なる神様に向かって祈ることができるものとしていただきました。天にいます私たちの父よと祈れるものにされています、ですね。主が教えてくださった祈りのうちの私たち自身のための祈り、特に日ごとの糧を今日もお与えくださいを中心に御言葉をお聞きしました。私たちがこのように祈ることは、私たち自身が主イエスキリストと父なる神様への信頼の中に生活できるんだと、そのことを確認することでもあります。ただそれでも、神様、私は信頼しているのです、ただそれでも心配にとらわれるんですと、思い患いに取り込まれることがあるのですと、それが私たちの正直な姿であるのではないかと思います。自分の弱さを認めないわけにはいかないんですね。しかし私たちの主は全てを知っておられます。私たちの弱さも、私たちの申し訳ないんですという、そんな思いも知っていてくださいます。そして取りなしてくださるんですね。ヘブル人への手紙は証ししています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと。ヘブル書の4章15節16節です。お祈りいたします。慈しみ深く恵みに富んでいてくださる父なる神様、皆を仰いで心より感謝をいたします。私どもの主がお導きくださっていますので、喜びを持って信頼して御前に祈らせていただくことができます。どうぞ足らざる、そして弱い私どもをなお顧みてくださり、御心にかなう道を歩むことができますように助け導いてください。私どもの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。